ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをご紹介いたします。4月28日、東京の日比谷公会堂で家族会、救う会、拉致議連の主催による国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人々が集いました。この国民大集会の詳しい内容は後日この番組でご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今日は4月22日から23日にかけて韓国を訪問された松原拉致問題担当大臣の取り組みについてご紹介します。4月22日、松原大臣は自由北韓放送の北朝鮮向けラジオ番組の収録を行いました。この番組の中で大臣が北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の方々、そして北朝鮮の指導者に向けたメッセージを述べました。このメッセージは今後およそ1ヶ月間放送される予定です。4月23日には北朝鮮自由週間開幕式に日本からの来賓として出席しました。そこでは前日のラジオでのメッセージの内容に加え、日本、韓国、アメリカを中心とする国際連携の重要性などを強調されました。また韓国政府関係者と会談を行い、拉致問題を中心とする日韓の連携を確認し、韓国側の協力を改めて要請するとともに、現在の様々な情勢について意見交換を行いました。以上の他にも、韓国滞在中は時間の許す限り、多くの方々と意見交換を行いました。今日は、4月22日から23日にかけて韓国を訪問された松原拉致問題担当大臣の取り組みについてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月11日、祖国平和統一委員会代弁人の回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月10日に北朝鮮の祖国平和統一委員会の代弁人が、朝鮮中央通信社の、提起した、質問に答えるという回答が出ました。そこで、 祖国平和統一委員会の代弁人は、我が軍隊と人民はいかなる代価を払っても核抑制力をはじめとする国防力をより強化して、自らの尊厳と自主権を最後まで徹底的に守っていくであろうと、まあ、そう述べたわけであります。4月13日に北朝鮮がミサイル発射に失敗をした後、初めて核抑制力という言葉を今回使いましたので、まあ、それが核実験につながるかどうかという、まあ、注目を集めました。まあ、しかし、依然として今回北朝鮮が核抑制力という言葉を使ったにせよですね、核実験をそれは示唆していないと考えていいかと思います。少なくとも理由は3つあります。1番目には、これは祖国平和統一委員会の代弁人の回答ということでありますので、すなわち韓国に向けたものであるということになると。そもそも北朝鮮にとって核問題というのはアメリカとの問題であって、韓国との問題ではありませんから、まあ、今回の発言というのはあくまでも韓国向けであると。で、2番目に、もちろんこの回答の中でアメリカに対する非難がありましたが、しかしそれは2番目であると。韓国がまず最初の非難の相手ということになります。で、実際アメリカについての非難というのは非常に抑制されたものでありました。で、3番目に、より強化すると言ったわけですが、それは核抑制力を強化するという直接言ったのではなくて、国防力を強化するという言い方をしたわけであります。で、これが核抑制力の強化というと問題なわけですが、そういう言い方はなかったということになりますんで、やはり核実験を示唆していないと言ってよろしいかと思います。実はこの点については2009年の時と比べてみますとより明確になるかと思います。2009年にも北朝鮮は4月5日にミサイルを発射いたしました。まあ、それに対して国連の安全保障理事会は議長声明を4月14日に出したわけでありますが、それに対して北朝鮮の外務省の声明が出ました。で、そこでは我々は核抑制力をより強化せざるを得ないという表現があったわけであります。で、さらに4月24日に国連の安全保障理事会の制裁委員会が北朝鮮の3つの会社を新たに制裁の対象と規定をいたしましたが、それに対して4月29日に北朝鮮外務省の代弁人の発言が出ましたが、そこでは北朝鮮が追加的な自衛的措置を取らなければならなくなるであろうと、で、ここには核実験が含まれるようになるだろうという表現があったわけであります。で、こうして2009年のことを振り返ってみますと、実際北朝鮮は5月25日に核実験を敢行いたしました。まあ、しかし、今年の北朝鮮の反応というのはその2009年とは大いに違うと言っていいかと思います。4月16日に、国連の安全保障理事会の議長声明が出た後、その翌日の4月17日にやはり北朝鮮の外務省が声明を発表しました。まあ、これは2009年と同じであります。まあ、しかしその今年の外務省声明の中には核抑制力という言葉は一切なかったわけであります。で、さらに5月2日に国連の安全保障理事会の制裁委員会は、これも2009年と同じなんですが、3つの北朝鮮の会社を新たに制裁の対象として加えました。しかしそこからもう10日以上が経ちますが、北朝鮮は沈黙を守っているということであります。で、ここからもその北朝鮮が核実験をやる可能性というのが基本的には認められないということになろうかと思います。で、実際振り返ってみますと、4月15日のキム・イルソン誕生100周年慶祝閲兵式において、金正恩第一書記は演説を行いました。まあ、そこで、金正恩第一書記はですね、敵が原子爆弾によって我々を威嚇恐喝していた時代は永遠に過ぎ去りましたと述べたわけであります。 このことは北朝鮮が現在持っている核兵器あるいは核抑止力で十分にアメリカの脅威に対抗できると、アメリカの脅威を抑止できているということを意味しております。で、一旦こういう自信を示したからにはですね、北朝鮮が今回も国連の安全保障理事会の議長声明が出たとか、あるいは3つの北朝鮮の会社が追加的な制裁の対象になったといった程度の圧力を受けたからといって、まあ、核抑制力の強化、まあ、すなわち核実験ということには到底ならないと、まあ、そんなことは言えないであろうと、そんなことを言えばですね、キム・ジョンウン氏が述べた自信というのは実は嘘であったという話になるということだと思います。で、実際5月6日の外務省の代弁人の回答の中にも、アメリカが原子爆弾によって我々を威嚇していた時代は永遠に過ぎ去ったという表現がありましたし、それで我々は自衛的な核抑制力を基礎にして国の自主権をしっかりと守るという言い方が出てまいりました。まあ、要するに現在の核抑制力で国の自主権は守れるんだというのが今の北朝鮮の立場ですから、まあ、これは核実験が行われないということになると思います。まあ、そうしますとこうした状況で北朝鮮が望んでいるのは、やはり米朝協議ということになると思いますが、その米朝協議を実現するためには北朝鮮は、2月29日にアメリカと合意した中の一つでありますけれども、ヨンビョンにおける核活動の停止、まあ、すなわちウラン濃縮活動を凍結するということを行うべきであると、これは極めて明確であろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月20日に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
しゅうちゃん元気ですか？今日10月20日はしゅうちゃんの誕生日ですよね。おめでとう。57歳ですね。34年もの長い間北朝鮮での生活を強いられ、日本人なのになぜと本当に腹が立って仕方がありません。それ以上に我が国日本の不甲斐なさに憤りを感じています。私以上にしゅうちゃんほか拉致された日本人全員さぞ悔しい気持ちでいっぱいですね。過去8人の日本の総理大臣に直接会い頭を下げてきているのですが、本気なのか真意がわかりません。今度こそは日本人全員を奪還してくれるに違いないと望みをかけてはいつもいつも裏切られてばかりで本当に悔しいです。10月8日にも上京して総理にお願いしてきました。条件が整えば北朝鮮に行くと言ってくださいました。本当に一日も早く一刻も早く連れ戻してくださいと頼んできました。長男の正一を覚えていますか？その正一が韓国へ行き、反問店で北朝鮮側に足を踏み入れることができたそうです。心の中で、修一おじちゃん、早く早く帰ってきて、と人知れず泣いていたそうです。私たちも昨年の11月、韓国へ行き、修ちゃんのいる北朝鮮へ向け、風船に大きな字で、必ず生き抜けと書いて飛ばしてきたんですよ。 すぐそばまで来ていたのに、助け出すこともできない自分に腹が立ち、悔しさでいっぱいでした。これからだんだんと寒くなりますね。そちらでの生活を思うと、身も心も凍りつきそうです。極寒の地での34年間、早く暖かい鹿児島で生活させたいです。毎回毎回、必ず助けるからね、と言って、嘘つきだね。本当に、本当にごめんね。花森かおるちゃんは、鹿屋市市議会議員で、一刻も早く、周一を取り戻して再会を果たすべく、奔走してくれていますよ。ありがたい限りです。いちなり小学校は廃校となり、もびきへ通学バスで、記憶小学校へと通っています。いちなり中学校は、記憶中学となり、もびき方面の中学生が、通学バスでいちなりの方へ帰っています。記憶町は、鹿屋市と合併しました。早く帰国させてあげたい。ただそれだけです。強気の一年で、必ず、必ず生き抜いてくださいね。体に気をつけて過ごしてくださいね。また電波に乗せて流してもらいます。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは、稲葉明さんの思い出です。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@nachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。